朗読のコーナーです。角突き熊と針金虫、全4回でお送りしておりますが、今日はその3回目をご紹介します。まず前回までのあらすじですが、主人公の少年には兄が2人、姉が2人います。ある日姉たちが乳母を掘りに行くとき、こっそり山へついて行きます。恐ろしい人食いグマが山奥に出ると聞いていたからです。途中で立ち姿の美しい木の神に助けを求める祈りを捧げ、弓と毒矢を持ち山奥へと進みます。クマの足跡がたくさんあるあたりに、クマが食べた人間の骨が積み上げられ、まだ新しいものもあったのです。それを見た私は身震いしながらも穴の中のクマに出てこいと怒鳴り、出てきたクマは前後に2つの頭と角まで生えたお化けグマです。退治しようと毒矢を打っても打っても効き目がなく、逆に追いかけられ、ようやく藩の木と焼き玉の木のところへたどり着いたのです。それでは続きをお聞きください。藤井めぐみさん、お願いします。
この木が倒れると、化け物グマの餌食になるのは、火を見るよりも明らかです。私はすぐそばに枝を絡ませて立っている八千玉の木に飛び移ろうと思いますが、下で角グマが木に突進を繰り返しているので、ハンノキがぐらぐら揺れ、なかなか思うように飛び移ることができません。ハンノキはビキッビキッと音を立てながら傾いていきます。このままでは危ないと考え、体全体の神経を一つに集中して、枝をつなえ、伝いながら八千玉の木に一歩一歩渡り始めました。ツノグマは私を渡らせまいとして、なおも角を振り立てて、割り板のような木切れを飛ばし続けています。もうこれまでと思い、目をつぶって、えいっと八千玉の枝へ飛び移りました。片足が枝から離れ、大きく体が傾いたと思うと、同時に、ハンノキはどさっと地面に倒れました。ぶらりとぶら下がった私の足に、熊の吐く熱い息がかかり、今にも足をかじられそうになりましたが、素早く足を枝に絡ませて、少し上の方へ登りました。それを見た角熊は、いよいよ怒り、またもや八千玉の木に向かって突進を始めました。二度三度繰り返すたびに、硬い八千玉の木の根元からも、割り板のような木の破片が飛び散ります。私は枝に体を固定させ、背中の矢筒から矢を抜き取り、一本二本と熊をめがけて打ちましたが、矢は熊に当たってもカチンと跳ね返るばかりです。八千玉の木も根元のところがだんだん細くなっていき、矢もなくなってしまい、残りはただの一本になりました。この矢は、トゥアイヨアイと言って、どんな時でも最後まで矢筒に残さなくてはならない、矢筒の魂とも守り神とも言える矢なのです。これはメスの矢で、こういう場合はオスの矢よりずっと強いと信じられているものなのです。私は最後の矢一本に、すべての願いを込めて、矢尻に湿りを与えて、弓に継がえ、まるで綱をつけて振り回されているような動きの激しい角熊の足の付け根を狙い、立ち木の枝に片膝をつき、角熊の動きに合わせて矢の先を回し、ここぞと思うところで力いっぱい矢を打ち放ちました。神の助けもあったのか、矢は思うところへブスッと刺さりました。しかし、獰猛な角熊は あれほど深く刺さった矢をものともせず、前よりも一層勢いを増して突進してきました。それはスルックからといって矢に塗ってある毒の効き目で、一瞬の間だけ力が倍になるものなのです。このままでは毒が効いて角熊が死ぬまでたつきは持ちません。そこで私はタパンケナジ、エプンキネクス、リングカントア、アランケ、ベタラケトゥペプのイカトゥナシカワ、イコレヤンと言いました。この意味はこの湿地を守るために天国から降ろされた白ハリガネムシの神様、私を助けてください、ということなのです。すると、どこからともなく、白い小袖を重ね着した、あまり強そうにも見えない若い男が、よもぎの槍を持って現れました。若い男は、襲いかかってくる角熊を、軽く2度か3度、その槍で突きました。すると、全く不思議なことに、その化け物グマは、みるみるうちに白骨になって、崩れ落ちてしまいました。角グマが溶けるように死んだのを見て、その白い小袖の着物を着た神らしい男の人は、どこへともなく、スーッと消えてしまい、その後は、風一つない静けさに戻りました。あれほどの恐ろしい暴れ熊をよもぎの槍一本で肉までもう溶かしてしまった白ハリガネムシの神様の強さにすっかり驚きました。
はい、藤めぐみさんありがとうございました。次回最終回もぜひお楽しみに。